ゆるあかミュージック。
この番組は音楽をもっと楽しむために役立つちょっとアカデミックな知識を皆さんと共有する番組です。
お送りするのは神崎雅代と
平井直之です。とはいえね、あんまり勉強得意じゃないのであんまりアカデミックになりすぎずに分かりやすくゆるく楽しくお伝えできればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、私一応軽く自己紹介しておくと、普段はサックスを吹いたり教えたりしています。ビッグバンドをやったりね、子供たちと一緒にジャズを演奏したりなんていうこともしています。一応音楽大学で、西洋音楽史の授業が必修だったので勉強はしたんですけど、ほとんど覚えてないので今回また新たに勉強し直すことにちょっと、楽しみもありますけれども不安も隠せません。さあ、それでは神崎さん。
はい、神崎雅代と言います。私も同じようにサックスを、クラシックを中心に勉強してきまして、今教えたり演奏したりしています。そうですね、私も同じように音楽大学に行って、でその後フランスに行って、いろんな音楽の勉強をしてきまして、その中で結構いろいろと発見したこととかも多いので、いつも平井先生とお話しするときにいろんな発見があって、あ、それをこう聞いてる人にこういう機会に共有できたらなと思ってとても楽しみにしてます
うん、そうね、元はね、お互いに知ってることを教え合おうぜっていう会を2人で、もう結構長いこと、
はい、3年ぐらい、
コロナの前から、ね、
全然前です、はい、
多分サックスフェスタの打ち上げかなんかで、
ビアガーデン、
ビアガーそうだよねあそこでたまたま向かい合わせの席になって喋、はい、ってて、
はい、
こんな話やろうってやってみようって言ってね、
はい、
なったんだよね。
そうです。
そんで挙句にこんな形になっちゃったね
そうですね
面白いね。
そうですね、
そう、まあせっかくね我々二人でやってることが、
はい、
みんなの役にねちょっとでも立つんなら、
はい、
これも面白い試みかなというふうに思うよね。
そうですね、はい、
では早速いきましょうか。
はい、
まず今日は第1回なんで、
はい、
どの辺から行こうかっていうことですけど、はい、一番最初っていつですかね。
一番最初っていつなのかっていう話ですよね。
音楽の始まり始まりのところって、はい、いつどの辺から音楽が始まったかっていうのは、うん、結局分かんないんだよね。
そうですね、分かってることがどうしてもちょっと少ない時代もあるので、今分かってるその音楽がどういうものだったかっていうものが残ってないけど、音楽に対する考え方がどういう風だったかっていうのが残ってるあたりのあたりから始める。
そうだね、
っていう感じですかね。
だって人が動いて生活してたらさ、
うん、
歌がないはずないもんね。
そうですね、初めどうだったんでしょうね。リズムも歌も必ずありましたからね。
まあ作業とかに合わせてっていうリズムがね、うんうん、歩いたりとか、
はい、
あとは何、金属を加工したりとか、
うん、
面を紡いだりとか、
うん、
畑耕したりとか、
うん、
馬に乗ったりとか、
うん、
そういう時かな、
はい、
そういうリズムが現れる時には必ず音楽がそこには存在しうるよね、
うん
はい、逆に存在しなかったっていう方が無理が、
そうですね、そちらの方が不自然かな、
不自然だよね、
と思いますね。
でそれがなんていうの、一つのコミュニティによってどんどん共有されていって、
うん、
それぞれが音楽を持っていったっていう風になってるんだと思うんだけど、うん
はい、
一応調べた限りで一番古そうなのは、
うん、
古代ギリシャにその記録がありそうだよね、
うんうん、そうですね、音楽の、まあ、概念というものはあったと。
そうだね、
はい、残っている。
だけどこれめっちゃアカデミックな話だよねこのギリシャのさ、
特に
音楽ってさ、
ね、
楽しむためのさ、はい、娯楽の音楽じゃなくってさ、
うん、
どちらかっていうとこう万物はどうなってるのかっていう、
そうですね、
哲学のそういう話からどうなってったのっていう中に 音楽があったようだね。
はい、
これプラトンっていう人がさ、うん、
はい、
紀元前427年から347年だって。
昔ですね
すごいね、むちゃくちゃ昔だよ。
そうですね、
2500年前だねこれ。本当にわかんのかって話だけど、一応このプラトンが学問として音楽をこう、はい、ああだこうだやってたっていう記録が残ってるね、
はい、
今はさ、はい、中学校で9教科やんじゃん、
はい、
で主要5教科が国史アスリエ、はい、この頃は主要科目の中に音楽が入ってたんだよね、
むしろこの体育で肉体を鍛えることと音楽で精神を鍛える、この2つをバランスよくしなくてはいけないっていうことを、
そうそう、
アリストテレスですかね、政治学の中で書いてるみたいですね。
そうですね、本でね。だからあの、うん、両方やんなきゃいけないんだよね、
体育だけだと素養になる、音楽だけだと軟弱になるっていう言葉があるみたいです。
文武両道っていうことだよね、
まさにそうですね、
算術とか、平面幾何学とか、立体幾何学、天文学の中に音楽理論が必修科目だって、すごいよね。
今と違いますね。
この中で特にその音楽を形作るために、ピタゴラスが音階を作ったよね。
そうですね、
これすごいよね。
これはすごいことですね。
俺たちが今一般的に使ってる、そのドレミファソラシっていうか、まあ、シャープとかフラット、黒鍵も含めると12音、これをある程度定義づけたのが、ピタゴラスだね、ピタゴラス知ってる？何で知ってる？
何で知ってる？ピタゴラス何で知ってる？
ピタゴラスイッチやんな。
ピタゴラスイッチですね
あと中3で三平方の定理を習うよね。
あ、やったかもしれない。
覚えてる？三平方の定理。
ね、覚えてません
覚えてない？
何でしたっけ三平方の定理。
3対4対5とかさ、
やりました
やってね、
やりましたね。
覚えてね、1対1対ルート2とか。
その時は覚えましたね
そうだね、そのピタゴラスって、まあ、きっとすごくいっぱいいろんな研究してて、なんか宗教団体みたいなさ、ピタゴラス教団っていうのを結局作って、なんかそういういろんな活動してたみたいなこと言われてるんだけど、まあ、その中の研究テーマの中にバイオンの研究っていうのがあって、でその、まあ、バイオンってそもそもなんだっけって話だけど、楽器とかの音色を、まあ、ある程度決定してるような部分があるんだっけ、
そうですね、
それがなんか一つの音の中に含まれてるんだよね、違う音がね、で一般的に、まあ、1倍2倍3倍っていう風にあって、ちょっとそれの音を聞いてもらおうか実際に、そうだね、これで今1,2,3,4,5 まで弾いてもらった。もう一回じゃあ1,2,3,4,5、 そうね、5倍音まで弾いても、本当はもっとこの上にずっとあるんだけど、トランペットとか金管楽器はね、この倍音の特性を利用して、音を出してるよね、だから我々がやってるサックスとかは、まあ倍音もちろん含まれてるけど、キーがついてるから倍音を利用しなくてもいいような親切な作りになってるよね、でこの倍音っていうのが今の 1,2 の倍音をもう一回弾いて、そう、これもほとんど同じ音みたいな感じでよく馴染んでるよね。
そうですね、
この1番目と2番目が一般的に1オクターブって言われているものだね、
もう一回弾きます、
綺麗
ですね、
溶け込んじゃってるね。
そうですね、
それで次の倍音が3番目、2と3弾いてもらおうかな。そうだね、 これ違う音が出てきたね。
はい、出てきましたね。
うん、でもこれもよく響いてるよね。もう一回ちょっと響いて。うん、きれいきれい。うん、
うん、
でこれが、完全5度っていう音程、はい、音程名で言うとそうなんだけど、
はい、
この音の振動数っていうのを測ると、
はい、
ちょうど2対3になるんだね、
はい、
でさっきのオクターブが実は1対2になるんだね、
うん、
そうすると1対2対3だね、
はい、
美しいね。
美しいですね。
ピタゴラス好きそうだね。
うんうんうん、
うん、でこの完全5度っていうことに着目して、
はい、
音を、うん、作り出していった。
うん、
要するに2倍音と3倍音の振動数比っていうのが、うん、2対3だったから、
はい、
改めて出てきた3倍音の音のさらに2対3の位置する音、そうするとちょっと出してくれる、そうそうそうそうそう、完全5度に、
はい、
完全5度、完全5度、うん、完全5度っていうのを計算していったってことだね、
はい、
そうすると今、何回やれたかな、あのこれを12回繰り返すと、はい、最初の音に戻ってくるんだね。めちゃめちゃ高いけどね。
高いですね。今ちょっと足りなかったですね。
足りなかった。これ
11回はできました。
だからすげえ一番低い音から、
はい、
12個いくと、
はい、
すげえ上の方になっちゃうんだけど、
はい、
すごい上の何オクターブか上のその音に戻ってくるんだね。
あ、13回目に戻ってくるってことですよね。12回やって13回目に初めの音に戻ります、
ね、そうだね、そうだね、う
ん、なのであと2個あれば、
そう
あと2個いければ、
うん、ごめんごめん、
最初と同じ音に。
これね、あの安物のキーボードだから88件ついてないからね。ピアノだったらいけるね。
そうですね、
うん、だからそうすると戻るんだけど、それを1オクターブにまとめたっていうことだね、
はいはい、
今ちょうど12個音が出てきたから、
はい、
12個を1オクターブの、要するにさっき一番よく響いた1オクターブの中に収めたんだね、
はいはい、そうするとどうなるか弾いてみましょう。
弾いてみましょうか。
収めたバージョン、
はい、で戻ったね、うん、
戻りました。
これが一般的、まあ、じゃあ13個今最 後、はい、最後の音で13個目なんだけど、ね、はい、元に戻ったってことだから、元に戻ったのをカウントしなければ12個
ですね、
音が出てきたね、
はい、
これが今一般に言われている12音、
うん、はい、
全部の、
はい、
ピアノでいうとこの白鍵と黒鍵を入れた音になるね、
はいはい、
これ分かったかな、これで。
わかると思いますが、どうですか皆さん。でも本当にあれですね、スケールっていう言葉って物差しっていう意味じゃないですか、
う
ん、スケールって英語で、
そうだね、
本当にこれその物差しが決まったってことじゃないですか。
そうだね、
すごいことですね。これは
すごいよ、ピタゴラスさん。
しかもいつでした？
紀元前500年。
すごくないですか。
すごいね。
そんな時にもう一応その音の物差しが、まあね、若干のズレはあるにせよ、
そうだね、
できたっていう。で今それを私たちも使っているっていうのが、
うん、
すごいことですよね。
すごいね、
うん、
だからこれをずっと使っていって、
はい、
これを2000年ぐらい使うのかな。
そうですね、はい、うん、
すごいよね。
すごいですね。
これこの凄さみんなに伝わるかな。これどれぐらいすごいかな。
野球で例えてみますか。
いいよ、知ってん、詳しいね野球。
いや全然です。
なんでそこを飛び込むの。ビビった今。
聞いてる人が分かりやすいかなと思って。
表現しにくいよ野球。 だって野球のルール作った人ぐらいになっちゃうよ。
本当ですね。もうだってこれ、このそもそもこの概念がなんかこう概念ができたというか、もう今の私たちが当たり前にあるものをこ
う
存在させた。
そうそう、
じゃないですか。
だから本来音っていうのは独自の高さがそれぞれに持っていて、
うん、
共通のその フォーマットっていうかさ、はい、基準がなかったわけだもんね。だから今でいうところの1メートルとかさ、はい、その物差しがなかったのが、
うん、
音を物差しで表そうっていうふうに、
ん、
こう言い始めたわけでしょ。
そうですね。
これの すごいよね。
すごいですね。
でも多分ピタゴラスの前にもうこれバイオンの配列と同じだからさ、
うん、
ね、だから金管楽器みたいなものがあれば、はいはい、そのナチュラルトランペットみたいなものはおそらくあったはずだからさ、
うんうん、
今の順番で出てくるはずだよね、
うんうん
うん、ドがあって1オクターブ上のドがあって、うんうん、その上にソがあってまたもう一個1オクターブ上のドが出てきて、
うん、
っていう風に第1倍音第2倍音第3倍音第4倍音という風に出てきてるはずだよね、
はい、
うん、それにその弦で実験するととてもよく分かって、そうだね、はい、1倍振2倍振って言って、うん、その周波数が倍になると、はい、きれいに2倍に振動するよね1本の弦が、
うんうんうんうん、
何も抑えてないのにきれいに半分で振動するから、はい、これ YouTube とか見るとね、この実験動画出てるから面白いから見てみるといいよ。これにわかに信じがたいけどね、1本の弦が、
ね、そうですね、
2分割3分割で振動するなんて、
ね、でも結局その私もちょっと調べたことだと、そのピタゴラスがそのなんでそのバイオンのことについて調べてたかっていうのは、
うん、
とにかくその宇宙とは何かっていうテーマをこう、うん、その謎を解き明かすっていうテーマを持ってこういろんなことを調べてた時に、なんかその調和の謎を解けば世界が分かるんじゃないかと、
うん、よく分かんないけどいろんなこと考えてたんだね。暇なんだね基本的に。だってさ、ギリシャの時代ってさ、
うん、
奴隷が仕事してたからさ、
うん、
こういう人たちはさ、まあ、仕事しないんだよ。
そうですね。
だから、うん、きっとね、いろんな考えを巡らせて議論してたんだろうね、
うんうん
うんうん、だからまあ哲学的な部分とかがすごく発展したりとか、
はい、
あとはこの時にかなりこういろんな広範囲に考えられたことが後にルネッサンスの時代とかになって、うんうんうん、また、まあ、このローマ時代の話、この後ローマになっていくけど、
はいはい、
含めてルネッサンスにこうまたなっていくよね、
はい、
うん、そんな感じで、うん、ピタゴラスの音列っていうのができたわけだけど、
はい、
この音列が問題なかったわけじゃないんだよね。
ああ、と言いますと、
これ実はさ12回繰り返してさ、うん、ドになったっていうさっき言ったじゃんね。
あ、はい、
実はさ、
実は
ドに近いドじゃない音になったんだよね、
はいはいはい、
そうだよね、
はい、
だからこれこの本当はピタゴラスカンマとか言ったりして、うん、この本当はうまくドに重なり合ってないんだよね、
うん、
だから結果その振動数で言えばオクターブ上のドで収まったわけだから、
うん、
1が2になって最後2にならなきゃいけないのに、
うん、
実は2にならなくって
点なんとか
っていう、ね、そうそうそう、ちょこっと余っちゃったんだよね本当は、
うんうんうん、
だけどそれに目つぶっちゃったんだよね。
これがちょっとまた不思議ですよね。これでピタッと合ったらまたおーって感じなんですけど、やっぱちょっとずれるっていう、
これでいっかって思ったんだよね、
まあ、ほぼ一緒っていうことにしちゃったんです
ね。そうだね。でもこれだと、まあ、ピタゴラスは完全5度を積み重ねるっていう手法を使ったよね、
はい、
あ、そうそう、完全5度ってみんなわかんのかな。要するに今の倍音で最初に出てきた音がソだったよね、
うん、
ド1オクターブ上のドで、それが完全8度だね、
うん、
でその上に出てきた5度が、まあ、さっき 1.5 倍って言ってたけど振動数比でいくと2対3っていうのかな、
うん
うん、だからこれを、まあ、すごくシンプルな整数比なのでこれは完全音程っていうふうに言おうという、
うん、
で、まあ、ドからソを見ると5度音程だけど、
うん、
ソからドを見ると4度音程だよね、
うんうん
うん、だからその4度と5度っていうのを完全音程っていうふうに しましょうよっていうふ
う
に結果になったんだね。で実際ドから4度上だとファの音だけど、
うん、
ファの音は整数比で3対4になる振動数だから綺麗だよねっていう、
うん
うん、だからこれで1度と 4度と5度と8度、ドから見るとドファソ1オクターブ上のドの音が完全音程って言って、残りの2度3度6度7度が、まあ、完全音程じゃない非完全音程っていう音程になったってことだよね、
うんうん、
でピタゴラスは5度を起点にして考えて12個作ってったんだけど、
はい、
これずっとこれ使うんだよね、
うん
うん、でだいぶ後になって超3度っていうの、
はい、
3度の音、
うん、
ちょっと3度 ドにしたらミの音だね、うん、これにソを加えるとそう綺麗に響いてるもんね。でこれ今鍵盤で弾いてるから、うん、これ平均率って言って、これも率で言うとピタゴラス音率ではないんだよね、
うん、
平均率って言って、もっとだいぶ後になって、うん、こうそのピタゴラスが言ってたその差分を均等に綺麗に12音で割り込んで、
うん、
だから厳密に言うと綺麗に響いてないよね。
今ここで声でやりますか。
もう何、じゃあ俺何の音弾いたらいい。
あの何でも歌ってください、その上に。例えば
あーって
完全5度じゃあ
上、うん、あーおー、うん、
どうですか。
うん、綺麗、
まあまあですか。
ま、いやいやいや完全音程は平均率でも綺麗でしょ、そこそこ。
まあそうですね、超3度いきますか。
超3度難しい。あ
ーお
ー綺麗。俺がブレるね。
いやでも今気温、まあまあ、
気温がブレるとダメだね。
よくないですか、今結構
綺麗、響いたね、
はい、響きました。
で3度の音が綺麗にハモると気持ちいいよねってことになって、うん、これピタゴラス音率だと3度のね比率がすごくね汚いんだよね。
あ
ね、64対81とか言って、
うん、
結構ダメだね、
うん、
あの3対4とかさ2対3とかさ、うん、綺麗な数字に比べたらさ、うん、64対81って言うと結構綺麗とは言いにくいから、
うんうん、
でこの64と8、要するに分数で言うと64分の81だね、
うん、
でこの64分の81を4分の5に、うん、ほとんど一緒なんだよね。64分の81ってさ、うん、小数にすると 1.2656 点点点点でなんの、
うん、
で4分の5だとさ 1.25 じゃん。だから 1.26 と 1.25 って近いから、これ4分の5にしちゃおうぜって言ったわけ。そうするとさ、はいはい、これ綺麗だよね、4対5だから、うんうんうん、綺麗に響くわけ、
うんうん、
でこうやってちょっとずつちょっとずつ改良してって、
うん、
いろんなこの音率っていうのが出てきて、はい、でまあ一番綺麗なのがこの純旋律ってやつだよね。
純旋律、はい、
うん、だから一つの音に対して今歌ったみたいに、
うん、
一個一個アジャストしていくっていうことなんだけど、うんうんうん、これ歌とかだったらできるけど、
はい、
鍵盤とかだと
鍵盤はまあね
難しいんですよ ね,
すね。
だからむちゃくちゃたくさん必要にな、鍵盤がね、この12個だけの鍵盤ではとてもダメで、うん、まあ一応たくさん作った人いるんだよね、この鍵盤を。
そうですね、
これね一番たくさん作ってるのにね、53音
1オクターブの中にですか。
そうそう、
うわー、それ弾くのがもう
そう大変なの
現実的じゃないですね。
指5本しかないからね、うん、両手使っても10本、まあまあ、
うん、
これ厳しいよね。要するに
です、ね、
だからこの時に適用されるミとかさ、
うん、
こっちの時はこっちのミみたいな、
うん、
なんかな同じミなんだけど、うん、いっぱい種類があって全部で53個あるみたいな、うん、感じになっちゃって、これ行き過ぎだろっ って、そうそうそうそう、
はい、
行き過ぎだろって言って、これをいろいろやった結果、まあ時代がどっちにしろだいぶ先だよね。
うん、そうですね、
うん、15世紀とか、
うんうんうん、
だから2000年後だよね。ピタゴラスが紀元前500年だから、
はい、
2000年ぐらい後にようやくこう演奏とかで使いやすい、
うんうんうん、
でピタゴラス音律よりも綺麗に響く、はい、ミーントーンっていうのが出てきて、はい、でその後、まあ、ウェルテンペラメント
平均率、
平均率ではないけどね、
あ、そうなんです
か、平均率とはちょっと違うんだけど、あのよく調律されたっていう意味みたいで、日本語訳だと、うん、あのバッハの平均率の、はい、平均率クラビア曲集っていうのがあるから、うんうん、それを和訳した時に、うん、ウェルテラメントクラビアっていう、うんうん、本当はダイナの、うんうん、それを平均率って日本語で訳しちゃったから平均率っていう風に言われてんだけど、ちょっと違うかもねって言われてる、うん、でも平均率って言っても差し支えないって言ってる人もいるから、うん、まあほとんど似たものだっていう風に考えていいと思うよ、うんうんうん、
なるほど。
でそのさっきから言ってる平均率っていうのはこの誤差を12個で均等に割り込んで、はい、うんうんうん、みんなちょっとずつ濁ってるっていう状態に、
どの調整に行ってもっていうことですね。
そうそうそうそう、うんうん、だからその12個キーが存在するから、はい、どのキーで弾いても綺麗に調和するようにっていうことだよね、うん、だからあの純旋律だと12個キーがあったら12個音律が必要ってことになっちゃうからね、
う
ん、
そうですね、
うん、だから53とか言っちゃうわけだよね。
そうですね、
うん、だからこれはあの平均率の登場で劇的にまた音楽の環境が変化するわけだけど、うんうん、これは17世紀って言われてるね。
うん、このくらいですね。
そうだね、はい、だからこれ音楽のその有名な人たちが出てくる時期と重なるよね、
うん、あ、そうですね。
一般的に音楽のさ教室に掲げられているバッハさんとかさ、うん、モーツァルトとかベートーベンとかが出てくる時期にちょうどこのウェルテンペラメントとかミーントーンとか平均率とかの登場が被るっていうのは興味深いね。
そうですね、まあ、私からするとそれやっぱ結局器楽の面で見るとっていう感じですね。その前にやっぱり歌があるじゃないですか。
おうおう、あの要するにね、ごめん、だから俺はだいぶ学校の歴史を今なぞってたんだね
私の好きな時代の
すっ飛ばしたからね、今2000年すっ飛ばしたから、はいはい、今マサちゃんが言ってるのはその2000年の間にも音楽は存在してただろっていう、うん、
そのことですね。
そのことだよね、
歌の方のことですね。
おお、そうだよね
やっぱりそのあの楽器、やっぱ平均率っていうのの話があったんですけど、やっぱり特に鍵盤楽器において、うん、平均率っていうのがこうあのできたことによってこう器楽の発展とはかなりつながってる。
そうだね。
でやっぱそれが結局、まあ、それこそ音楽の教室に飾ってあったような作曲家たちがあの作ったような、まあ、楽器もたくさん使う音楽が作曲されてきた時代と重なってるっていう、
まあ、器楽っていうのは特にピアノだよ ね、
うん、そうですね、
鍵盤楽器だよね、うんうん、まあ、チェンバロだったり、
そうですね、
うん、だからそうじゃない時代、うん、あれもだから鍵盤楽器もかなり難しいもんね、作るのが。
そうでしょうね、
うん、だからもうちょっと前の時代、鍵盤楽器が発展する前の時代は、うんうん、当然こういう音律っていうのは関係ないっちゃ関係ないもんね。
まあそうですね、
歌にせよ弦楽器にせよ、はい、音が区切られてないもんね、
う
ん、
まあ、管楽器も金管とかだったので。そうですよね。
そうだよね、うん、だからピアノは音が区切られてるから、
はい、
厳密に音を合わせるのが難しいけど、はいはい、歌とか弦楽器とか管楽器はもともとさっき歌ったみたいに、
はい、
要するに自分で純正調で調整できちゃうから、
はい、そういうことですね。
キーが変わればそのキーの綺麗な音律で、うんうん、はい、つどつど調整していけちゃうよねっていう、うんうん、
そうですね、
そういうことだよね、
はい、
だからその前の時代にはどんな歌があったのかっていうことに興味は移っていくよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、その辺はマサヨちゃん調べてきてくれたんでしょ。
そうですね、はい、
じゃあその話聞こうじゃないちょっと一旦切りましょう。
はい。